ご一緒に、ご一緒に招かれてここでメッセージをすることができて本当に感謝いたします。今日はこのマタイ、このヨハネによる福音書の5章で、実は去年始めたその一つの聖書の、まあ、グループ、昭和人数グループで、まあ、このヨハネによる福音書をすることになって、もう
大丈夫、走ってます、
はい、それでいや今日もそこから一つの箇所を選んだわけです。この箇所はやっぱり先ほどの、まあ、テーマのやるように、この本当の希望を与えてくださる方、まあ、イエス様についてですけども、やはり希望というのはすごく大事なことですね。希望があれば人生にいろんなことが起こってもやっぱり前向きな態度で生活することができます。でも希望を失ったらもう大変ですね。暗くなります。今日の箇所もそういう希望を失った人が出ていますね。でもこの箇所の主人公はやっぱりイエス様ご自身です。この希望のない方に希望を与えてくださったイエス様、それは今日のテーマです。この箇所に出てる人ですけども、彼はやはりイエス様から希望をいただいたということを経験したんです。そしてその後もう何億人の人が同じような経験をしてきたでしょう。当時のイスラエルだけじゃなくて、もう世界中でこの国でも私たちの国でもそうです。やっぱり人生に本当に暗い状況があっても、いえ希望があるんです。イエス様が生きておられる方であるからです。イエス様は本当に私たちの人生の中に入ってきてくださる希望があるわけです。この聖書箇所ではこの出てるその男の人ですけども、彼の状況はこう説明されています。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。もう短い文章ですけどもすごいですね。38年間。そして前後関係を見たら、やっぱり足が効かないというのが足が不自由だということが、まあ、その彼の病気、彼のその問題です。そして読み続けたら、その人が本当に孤独であるということもなんかまあ出ているようです。彼はイエスにこう答えたんですね。この7節で、主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくださる人がいません。友がいません。自分を助けてくれる人がいません。やっぱり一人ぼっちである、そして自分の苦しい状況の中でも助けてくれる人がいないというのは、なんと苦しい状況でしょう。まあ、彼の生活の他のことについてあまり書かれていないけども、まあ、物乞いでなんとか食べることができて、その池のところにずっと座っていたという、そういうふうにこの箇所見えると思います。彼はその一つの池のところにいたと書いてあります。当時のエルサレム の、その北東の門の近くです。羊の門というふうにここで呼ばれていますけども、そこから入り、その門から入って、そしてその池、なんか二つの池があったということもあるようですけども、それはそのすぐ後で それよりすぐ南の方には神殿がありました。この池とそこに回廊が5つの回廊があったと書いてありますけども、不思議にこの20世紀のこの場所が発掘されて、やはりこの回廊、この大きなもちろん倒れたんですけども、それを見つけました。今のエルサレムのよりだいぶ深いところを、見つけたんです。だからそれを見たら素敵なところだとは言えるかもしれないけども、この病気の人にとってはやっぱり看護婦や医者のない病院にいることと一緒ですね。もうそこで待つことしかないんです。この彼の答えを見たら、なんか他の人なら治れる希望があるでしょうというそんな、印象を受けます。ただ自分ならもうダメだ、誰も自分を助けることができない。そして行きかけるともう他の人が先にその池の中に降りていくのです。それはもうそれだけ読んだら何のことかというふうに考えるかもしれないけども、この進化薬は一番古い写本からできた翻訳ですけども、もっと新しい写本には一つ の説明が出ています。この小さい字でここで書かれていますけども、読めるかなもうでもちょっとこの人たちはやっぱり実際に起こったことがあったか分かりませんけども、とにかくなんか時々天使が現れてこの水をかき回して、そしてその時この水がなんか奇跡のダムに変わる。でも最初の人がその中に降りたら、その人が治るけども、もうそれでこの力がもうそれでなくなっちゃうという、そういうとにかくそういう、考えがあったというふうに言えると思います。だからこの人はある意味では神様がおられます。神様は、時々人を助けてくれるでしょうと思ったんですけども、自分ならダメ、そういう考えですね。本当に絶望的な考えに陥ってしまったんです。この病気の人を考えてもまたすごく貧しい状況を経験している人や戦争のことを経験している人なら、絶望的だということは私たちはすごく思うんですけども、でもやっぱり日本やノルウェーや豊かな国でもそういう病気はありますけども、割合に楽な生活はなんとかできるでしょうっていう。でもそれなのにやはり絶望はよく他の理由もあると思うんです。元気であっても仕事に元気よく行けることができても、やはり親しい人との関係が切れてるならやっぱり絶望的になっちゃうんですね。親であっても兄弟であっても配偶者であっても子供であってもやっぱりあるはずのその縁がもう切れたら、人間の心がなんと暗くなってしまうでしょう。または過去の痛い経験をかかってる人も少なくないと思うんです。それがあるからもう希望があまりないという そういう人は少なくないと思います。でも絶望がなんか心の中に入ってしまうときは、それに対してどうするかっていうのが大切です。すぐ諦めてしまう、もう私がダメだ、もう全部がダメだというふうになっちゃう場合もありますけども、また他の人は、いやもうそんなことはもう忘れて、私はもう活発的でもう仕事に行って、もう、まあ、絶望的なことはもう忘れようとするという、そういう人もいます。まあまあ、ある、それはまあ時々はまあなんとかなるんですけども、やはりその虚しさはそれだけで消えるわけじゃないんです。または自分の絶望を否定しようとすることも、やっぱりそれは本当は助けにならないと思います。もちろんその肯定的な考え方は、それはある意味ではいいんですけども、やはり正直であるということはいつでも大切だと思うんです、ね、自分に対して、人に対して、また神様に対して自分の状況をそのまま認めて、いやこの状況だ、絶望があればもう神様この状況だ、その新しいスタートはやっぱりそこから始まるんです。つまり自分の本当の状況を認めることによって変化が起こるんです。というのは、本当の状況を認めないなら神様は自分に働く、その中で働くことができない。イエスはのそのこの病気の人に対する最初の言葉、それはなんかおかしいなと思うかもしれないです。この5節の後半に書いてありますけども、この6節に書いてありますけども、イエスは彼に、よくなりたいのか。普通は病気の人にそういう質問をしないかもしれないけども、でもやはりイエスは意図的にその質問をしたと思います。やはりこの人がどれほど絶望しているかということがよく分かっておられたからです。そしてこの人の答えも彼の絶望をよく表していますけども、その中でもやはり彼の正直さも出ていると思います。自分の状況を隠すことはしないんです。そして間接的には助けを求めているでしょう。誰も自分をこの水の中に入れてくれないと言ったら、あなたがしてくれるかもしれないという、その、まあ、願いもあったかもしれない。でもとにかくこの人には希望がなかったんです。でも彼のところにイエス様がおいでになったわけです。よく、まあ、信仰があれば何でも、まあ、その解決があると私たちは言うんですけども、この人の場合はなんか信仰が彼、まあ、自分の中でなんか強い強い確信をこう作ったということじゃないんです。逆に彼の絶望の中にイエスご自身が入ってくださったんです。そして彼をその中で、彼の絶望のままで彼と出会ったわけです。彼がそのベテスタという池のそばに座っていました。そのやっぱり名前には意味があるんですね。そのヘブライ語では憐れみの家という意味だったんです。憐れみの家という池のそばに座っていた。そこで神様の憐れみが何であるかということを深く経験することができました。神様ご自身が本当にひざまずいて、 また自分のところに来てくださって、自分を憐れんでくださったということを深く経験できました。憐れみというのはやっぱり基本的に自分は何か助けを受けるには値しませんけれども、それなのにその助けが与えられたという、それこそ憐れみですね。またよく自分が罪深いものであるのに、神様ご自身が自分を見て、自分を許してくださった、自分を受け入れてくださっているという、それこそ憐れみですね。だから彼が経験した救い、それは 100% 恵みですね。その彼が助けを受けた根拠というのは彼の中にあるわけじゃないんです。その理由は彼の中にあったわけじゃないんです。理由は彼に救いを与えてくださったイエス様にあるわけですね。旧約聖書に一つの素晴らしい、その、まあ、これちょっと関連している言葉がありますけども、イザヤ書30章、まあ、私だけ読みますけども、そう書いてあります。30章18節、それゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなたたちを憐れもうと立ち上がれ、主は正義の神であるからだ。主はなんか心から憐れみを与えようと望んでおられます。私たちがこの神様を知っているわけですね。だからその理由で今日にも希望があるんです。イエス様が生きとられるからです。イエス様がご臨在してくださるからです。まあ先ほど歌ったほとんどの賛美歌はそのテーマですね。私たちがいくら打ち砕かれても、またいくら諦めたものであっても、やっぱりイエス様が希望を与えてくださるんです。まあ長い宣教師の、まあ働きをしてきたんですけども、もちろん使徒は礼拝教会の集会に来たんですけども、それだけじゃないんです。教会に住んでるなら人は、まあ、どの時間帯にもピンポンベルを鳴らしてくるんですね。そういう、まあ、夜ちょっとは困ってることがあるとか、ちょっと相談が、したいことがあるとか、その願いで教会に来た人は少なくなかった。そして、まあ、その話を聞いたらやっぱりその人は本当に絶望的な考えを持って、もう自分がもうダメだと思うようになったんです。周りの人もあの人にはもう希望がないという、考えもあると思います。だからそれを聞いたらどうするか、もう私自身が彼の人生を変える力がないですけども、そういう時はよく、いやこの教会に今来られていますけども、私たちはイエス・キリストを信じています。この本当の神様はやっぱりあなたに希望を与えることができるんです。そしてよくその時はエレミヤ書の39章を開いてこの言葉を引用したんですね。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の蜜源、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に勝利と希望を与えるためにある。その言葉を読んで、そしていや、あなたの人生の中にやっぱり絶望が勝利するわけじゃない、暗闇が勝利するわけじゃないんです。イエス様が来られてるからです。希望がまだあるよ、 して場合によってはやっぱり、うん、その話し合ってからもう少しこの神様について聞きたいならまた来週、まあ、時間を置く、もう一回、そしてちょっとこの本当に希望を与えるその言葉を一緒に読みましょうか。そして場合によってはうん、はい、そうします。そしてある人はそれでこの信仰の道が始まっていつかは本当に信じるものになったんです。だから絶望の中で本当にイエス様の御言葉と出会って、それで本当に救いに導かれたという不思議な経験があります。伝道というのは何か計画を持って何かするだけじゃないので、人が来たらその人にイエス様の言葉を持って答える、またその人の悩みを聞くことです。このベテスタの池のところに座っていた人は自分の人生の中で本当の奇跡を経験することができました。この不思議不思議なことを経験したんです。イエスは彼に言われた、起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。そして38年間歩けなかった人ですね。いくら治っても筋肉が38年間使われていなかったので、歩けるというのはなんか考えられないことですけども、イエス様にはできないことはありません。彼は癒されたんですけども、その癒しはやはりこの人、また池のそばに座ってた人の期待 の通りではなかったんです。彼らはやっぱりそういう神秘的な、その湖の中に神秘的な力がある時現れて、その時自分が入ったら癒されると思ったんです。でもイエスはなんかわざと、まあ、その人がそういうふうに考えないようにしてくださったんです。一つの言葉だけでこの人を癒してくださった。そしてなんかその後で大勢の人がいましたので、この人はイエスの名前を聞くことも忘れてしまったんです。誰があなたを癒したかと言われたらわからないという答えしかなかったんです。でも最後にはもう一回イエス様と出会って、そしてちゃんと答えることができました。今日の箇所の、まあ、結論的な言葉、つまりこの人の証ですね、この人は言ってユダヤ人たちに自分を治してくださった方はイエスだと告げた。もうこれこそ証ですね。自分を救ってくださった方、これはイエスだ。そう、日本中にこの証が聞こえたら、いろんな奇跡が起こるんじゃないかなと思います。そして私たちにもそういう証があるんです。自分を救ってくださった方、これはイエス様だ。あなた方一人一人本当にいろんな証があると思います。心の中にイエスがご自分の人生の中に何をしてくださったかということはよく分かるでしょう。この証も本当に多くの人のための証でもあると思います。ヘニー の姉は何回も、まあ、その沖縄集会でもその自分の証をしたんです。そう、まあ、癒されたとは言えますけども、まあ、もっともっと難しい奇跡だと思います。というのは彼女は、まあ、その50代の時、まあ、夫が急に亡くなって、前もアルコールの問題があったけども、それでもう全くその中に沈んでしまって、 体が触れるほどそのアルコール の影響が強かった。彼女の56歳の誕生日の時、その家を訪ねたんです。その直前まで私は日本から戻ってきたんですけども、そしてエレミア書の29章を読んで、この神様が希望を与える方だと。まあ彼女は信者ではないんです。でもなんかイエス様に、イエス様を試してみたらどうかっていう、そして最後にやっぱりそういう教会関係のそういう施設に連れて行って、そこでまずそのクリスチャンの愛を経験して、そして眠ることができた。起きたらそのアルコールのその影響がなくなったよ。そして数日後で本当にイエス様を自分の救い主として受け入れたんです。その奇跡が起こらなかったならもう今はもう生きていなかったんですけども、85歳になります。あの割合元気、まあその年齢を考えたら割合元気で、もう20何年が与えられたっていう、本当に奇跡だと。もうあの前の状況を考えたら、もうなんか信じられないほど変化が起こったんです。主はやっぱり人を助けることができます。希望を与えることができます。絶望しかないところに希望を与えることができます。でも主は希望を与えてくださるというのは、必ずそういう、もう癒されるとかそういう結果になるとは言えないんです。やはりその死に直面しても、本当に希望を持って笑顔で主を迎える人の姿を見たことがあります。やはりあの、そして私の母のことを考えてもそうだったんです。50代で、まあ、白血病になって、あのその時やっぱり教会の牧師を呼んで、あのそして油を塗って祈ってもらったという、まあ、ヤコブの牧師の通りにしてもらったんです。希望が与えられたんです。確かにそうです。あのその本当に大胆に 病院の中で証しをすることができたんです。やっぱりその部屋でも睡眠が一緒にいて、もう将来どうなるかみんな不安で、そしてちょっと母がいつも聖書を持ってたので、聖書を読んでたので、他の人ちょっと明日手術でちょっと祈ってくださいと、そしてもうその人のために祈った、大胆に祈ったんだ。やはりあの祝福された3ヶ月間だったんですけども、亡くなりました。あのでもやっぱりイエス様は希望を与えてくださった。それも忘れてはいけません。というのはこの癒しのことはやっぱり私たちはなんか全部理解しているとは誰も言えないです。またこのベテスタの池のところで起こったことも分かってるわけじゃないんです。たくさんの病人がいました。イエスはそのたったその人にだけにやったの。なんで、いやもう答えがないんです、説明がないんです。まあ知ってるのは神の救いの国がイエスを通して本当にご臨在してくださった。そして場合によっては本当に印と奇跡でその主がおられるということが本当に分かるんです。でもイエスが救い主として来られても、まだこの地上がパラダイスに変わったわけじゃないんです。病気もある、 質問、苦しみもあるんです。この大震災をもうこの地方で経験された方ですけども、やっぱりあなた方はそういうことがよくわかります。この世界はパラダイスじゃないんです。いろんなことがあります。ただその中にもイエスがおられます。イエスの助けはその瞬間的な光のような現象で私たちに希望を与えるんです。苦しい中で希望を与えるんです。そしてそのこともやはり来たるべき御国 の状況も表しています。そこには病気もないし苦しみもないんです。でも今はやっぱり答えのない質問をのままで生活をしなければならないんです。でもそれは諦めるという意味じゃないんです。私たちはいつもこの罪の許し、また病気を癒してくださるこの主に祈ることができます。そしてその答えを彼に任されることができます。だから自分が病気であっても、また自分がもうすぐ死ぬと分かっていても、やはり希望を持つことができます。というのは希望はやはりこの人生が今楽だ、人生には今問題がないから希望がある、そんなもんじゃないんですね。私たちの希望を持つことができるのはやはりイエスご自身、神の国の王であるイエスが私たちの人生の中に入ってきてくださった、それが希望の理由です。そして私たちは今でも永遠に彼と共にいるという、そのことが分かっているから希望を持つことができます。やはり今の時代は簡単じゃないんです。私たちもヨーロッパでは戦争がの隣のところにあります。本当に心配があるんです。ここに来る前に長男が言ったんですけども、もう子供4人がいます。もう18歳から下ですけども、この人たちはいつか戦争に行って死ぬ、そういう時代になったか。やっぱりこのその深刻な状況に目の前にあるということはやっぱり否定できないんです。またこっちの方で経験されたそういう災害も場合によってもあります。でもそういうことがあっても、そういう心配があっても、やっぱり希望を持つことができます。主がおられます。この王の王、主の主である方、この地においても天においても一切の権威を持っておられるこの方が共におられるから、私たちは希望を持つことができます。その理由で将来があり、そして希望があるわけです。やっぱり私たちの将来はイエス様の御手にあるから、いつも希望を持つことができます。お祈りいたします。イエス様、生ける希望を与えてくださったことを心から感謝いたします。イエス様、目の前にいろいろな心配事があるかもしれない、個人的なことが、家庭のこともいろいろあると思います。社会の状況も世界の状況もありますけども、イエス様、私たちがいつもあなたを仰ぎ見て、あなたが私たちの心にもおられるし、この世界の主であるということもいつも覚えさせてください。イエス様、どうか日々希望をお与えください。感謝してお祈りいたします。アーメン。